ということで今日は GI シリーズ第8回の続きです。田村健也さんをお招きし、渡るさんがファシリテート、地理学の若き専門家2人が冒険地理学について熱く爽やかに語り合います。前回は健也さんが高校で、なんだか玉ねぎとこんにゃくを使ったリアルに面白い地理学の授業にドハマりして、そうだ、世界一の地理学者になるべく大学受験をするというところまでのお話でした。すごい高校生でしたね。そして今日のお話は、大学に入学した健也さんが、そう、人文地理学、自然地理学、GIS といったそういう、こう地理学が細分化されていきそうな、そんな感じのところをこう広くいろんな分野を学びながら、大学で学びながら、さらに地理学の面白さを広げ伝えるべく、なんていうかな、教育の現場を活性化していく、こう活動や、あるいは日本や海外のさまざまな場所と、こう状況の中で実践的に地理学を生かした活動を展開していく、そういうお話です。で、健也さんがこう描き、こうつないでいく地理学の現在と未来とはどんなものなのか、とてもエキサイティングなお話で、今日は曲なしで盤面切り替えのサウンドだけ入れて一気にお送りしたいと思います。それではどうぞ。
はい、じゃあ次に大学に入ってからどんなことしたのかなっていうのを伺っていきたいと思ってまして、で、確かに地理教育が注目されている一つの理由に、最近 その文部科学省の日本 その教育指導要領の文言に、アクティブラーニングこそ大事だと、その知識理解だけじゃなくて知識の活用だったり課題を解決する学習が大事なんだっていうような話をなんか書かれてるみたいで、それはまさに地理学こそベストだっていうふうに自分は思っていて、それを体現してるのが健也さんだと思うので、なんかそういう視点で聞いてもらえたら多分面白いだろうなと思いますっていうので、で、そう、大学に入って、ちなみにじゃあその冒険地理学の続きはどんなことしてきたんでしょうか。
はい、まず大学入ってそれこそ世界一の地理学者になるってどういうことなんだろうってやっぱ考えたんですよね。で、とりあえず誰に世界一の地理学者って言われるかっていうと、やっぱり一般の人にその世界一の地理学者って誰ですかって言われた時に名前が上がると世界一の地理学者になったことになるだろうとかって思って、それこそ世界一の物理学者って誰ですかって言われたら、そのアインシュタインとかニュートンとか、そうこう名前が上がらないとそもそも世界一とは言えないよねみたいな。で、っていうことは一般の人に対してもっと理解を広げていかないといけないなと思って、研究だけできててもダメだなと、ちゃんと教育もやろうってことで、で、なんで研究と教育を両方ともできて、初めて地理学者って言えるんじゃないかなと思うようになりました。で、日本の地理学の状況としては、やっぱりその暗記科目って言われてしまっているような、暗記科目っていう印象を持たれてしまっているような状況下にあって、やっぱりその地理ってもっと面白いんだよって、まあ僕のエゴでもあって、地理ってこんなに面白いのになんで面白くないと思う人がいるんだろうぐらいの感じでもあったんですよ。だからこそ教育をもっと面白くしようっていうのは世界一の地理学者になる上でやっぱり大事だなと思うようになって、で、大学1年生の時からなんか教育のゼミはなかったんですよ。地理教育のゼミはなかったんですけど、地理教育のゼミを勝手に作ってみたり、そういう学生団体作ってみたりっていうのがどんどん発展していって、最終的には NPO になっちゃってたみたいな感じになりますね。で、一方でじゃあ大学入って研究の方どうだったかっていうと、またこれもその地理学者であって、それこそ人文地理学者とかその自然地理学者とか GIS の研究者とかそのではなく地理学者になりたいっていう風な気持ちやっぱりあったんですよね。なので3つのゼミに所属しました。人文、自然、GIS のそれぞれの研究室に所属して、 で全部まんべんなく学んでやろうみたいなのが大学4年間まんべんなく学んでやろうってこととまんべんなくやってやろうみたいなモチベーションで動いてたのが大学4年間でしたね。
すごいですね。なんかそのバイタリティ分けてほしいって感じなんですけどそうか、そのじゃあ3つのゼミを通じてどう切り込めばいいかな。じゃあ卒論は何をされたんですか。
卒論はちょうどその卒論の前に直前に 3.11 があって、で、まあ、発災直後にそれこそ大学の中で150人ぐらいかなの学生ボランティアを集めて、で学術支援っていうような形でその、被災地の地図作りをやったんですよ。でそれが発展して、東日本大震災の津波の被災地域に関する研究を博士論文として、あ、博士論文じゃない、卒業論文としてまとめました。
ああそうなんですね。その時代に合わせた内容の卒業論文だったんですね。なんだろう、そういうニーズにこうした。じゃあそれを経てそのまま同じ大学の大学院に上がったんでしたっけ。
はい、そうですね。
ああそこではじゃあその院に上がってからはどんな生活っていうか研究されてたんですか。
院に上がった時に、まず大学生の時には国内でを見よう、日本国内をまず知ろうというふうなモチベーションだったのを、今度は修士に上がってその世界をやっぱり見ていきたいなというふうに思うようになって、で修士に上がった直後に指導教員のドアをノックして、先生が研究している場所で研究したいっていうふうなお願いをして、インドネシア のジョグジャカルタっていう地域の村ピ火山に連れてってもらって、そこで、火山 と火砕流、5年から10年スパンで火砕流の発生地域なんですが、火砕流跡地における、農業と植生の復興過程みたいなものを調査してきましたね。それが修士課程です。
そうなんですね。そうか、その国内から海外に行ってフィールドを広げつつ、でも先生 の研究のフィールドと自分の得意分野を掛け合わせてみたいな感じで、まさになんか聞いてるだけで、あ、アクティブラーニングってこういうことなんだろうなって思うんですけど。そうか、でさっきちらっと言われてた、じゃあその NPO 法人の方で地理教育の方は具体的にどんなことをされてたんですか。
まあ、その地理ってやっぱり冒険心、その地図帳をある意味唯一配られてる教科でもあって、で世界を知ることのできる教科でもあると、やっぱり場所に対してワクワクしてほしいなっていうふうなことを思っていて、で場所に対してワクワクする感覚は僕の中では Google Earth だったんですよ。 Google Earth を見る時のあの感覚って、教室とか部屋の中にいながらワクワクするなと、これがまず先生導入したらいいのにぐらいの感じで、Google Earth とかを用いて、授業でどう実践するのかを普及啓発するための NPO を最初に作りました。
ちなみにすいません、 Google Earth、まあ、もうほとんどなんだろうスタンダードというか市民に慣れてきたっていうか使われてくるもんだから想像できる人も多いとは思うんですけど、一言で表すとしたらどんなもんですか。
デジタル地球儀。
デジタル地球儀。そういうコンピューター上にいわゆる3次元の地球儀が現れて、マウスドラッグしたりクリックしたりすることでいろいろ旅できるって感じでいいんですかね。
そうですね。
それをぜひ教育の現場でも使ってほしいってことで、もうちょい具体的に言うとどんな感じのなんだろうコンテンツだったりとか作られたりとか。
まずその僕の中でのコンセプトは壁掛け地図を Google Earth に変えてもらいたいっていうのがあって、 Google Earth ってもう縮尺自由に変えられるじゃないですか。でも壁掛け地図って縮尺変えられないんですよね。で、その当時 Google Earth が出てまだ5年とかぐらいだったんです ですけど、5年、 10年もまだ経ってない段階だったんですけど、Amazon の衛星画像を得られるとか、それこそビクトリア湖だったりいろんな湖の衛星画像がある、しかも拡大したら詳細なその建物単位まで見れる、これってそれこそ地球を冒険するような感覚を持てるよねっていうふうに思って、で、地理の中でそれこそその理屈上理解できるもの説明があったとしても実感が湧かないものって結構あるんですよね。それこそ扇状地っていわゆるなんか綺麗な扇状地ばかり図とかで示されるんですけど、フィールドワークしてたらそんな綺麗な扇状地ってなかなかない。で自分の身近な住んでる場所でも扇状地って意外とあったりとかするけど、あこれ扇状地だって綺麗だなって、あこれ扇状地だって分かるようなことないなと。でもそういったその扇状地一つにとってもその典型的な扇状地もあればそうでない扇状地ももういくらでもこうGoogleグラスで見せることもできるとか、あと当時僕は高校生の時にそれこそ Googleグラスがちょうどリリースされたタイミングだったんですけど、僕自身の高校生の時の疑問で、永久凍土ってどんな場所なのか分かんなかったんですよ。永久凍土のある場所が、永久凍土は、でそれこそちょっと温暖化が進んで、で、いわゆるその凍っていた土地がその溶けて、でメタンガスが上がっていって、どんどんその、ガスの採掘ができるようになってるみたいな話とかを受けるんですけど、行ったことも見たこともないしな、その理屈は理解できるけどどんな場所なのかイメージが湧かない、イメージが湧かないっていうものに対して Google Earth でその高校生の時見た時にボコボコになってるその衛星画像を見て、わこんな感じになってるんだ、その温暖化によって永久凍土が溶けてでそこに湖ができるとかその窪地になるとか、あこんな感じなんだみたいなのをやっぱり一発でアクセスできるっていうのはやっぱりデジタルの強みでもあり、これこそなんかその教科書だけで教科書や地図帳従来の授業方法だけではできないワクワクを教える方法になるなと思って、はい、そういった教え方ができるようなコンテンツ作りっていうのをやってきましたね。
ああ、なんかもう今聞いただけで確かにと思ったのは、自分もイリノイ州に留学するってなって初めてその、まあ、Google Earth とか使って航空写真のこのエリアのことを見たんですよね。で実は自分も高校の時地理がその高校は必修で受けさせられていて完全に受け身だったんですけど、アメリカの中西部って要はコーンフィールドが広がってますみたいなことはちょっと頭の片隅に残ってて、でも実際そういう絵が浮かんだかっていうと浮かんでなくて、でも Google Earth でそのいざイリノイに行きますっていう時にどういう街なんだろうって見た時に、わっ本当にトウモロコシ畑ばっかりなんだっていうの実感を持ってたっていうのはすごくなんだろう面白かったなっていう、でまあ来てから本当にそうだっていうのはそうなんですけど行く前に、そういうのが上から見れたっていうのは面白いですよね。しかも無料で誰でもいつでもっていうのはそこがやっぱ大きいよなっていうのは身をもって自分も感じています。そうですね。でちなみにそうだ、その NPO 法人はそのさっき 3.11 の話をされてましたけど、確か浦安市がではその影響で液状化現象が起きて大変だったっていうのを、それの防災訓練がそういうなんだろうアクティブラーニングでできないかっていうようなことを健也さんのその NP 法人がしたっていうのを記憶してるんですが、その辺の話ももらっていいですか？
ああそうですね、これはそれこそ災害関係でつながっていた人たちと一緒にやるっていう企画だったんですけど、やっぱり、まあ、3.11 の発生直後とかにやっぱり自助共助公助のあり方を改めてその見直す考え直さないといけないっていう風なやっぱり機運がいろんな地域で起きている中で、 浦安もその 3.11 でその液状化現象が発生してその被害が起きたと。で浦安の中でその首都直下型地震とかが起きた際にじゃあどうその自助共助公助がその成立できるようにしておくのかっていう中で、子どもたち特に中学生を防災リーダーにできないかっていうふうなあの取り組みが始まったんですよね。っていうのは、まあ災害っていつ起きるか分かんない中で、特にその、まあ、夜だったら、まあ、その家族もみんないる中でまだいいんですけど昼間になるとその働きに出てる世代っていうのはベッドタウンでもあるのでやっぱり都心にみんな流れちゃってると。じゃあ本当にその浦安の地元に残ってる人たちっていうのはその子どもたちもしくは高齢者になるよね。で一方で高校生なんかは外に出たり外からやってきたりする人たちも多いので本当に地元のおじいちゃんおばあちゃん小さな子どもたちを知ってるのは、中学生になってくる。その力がある程度あってその地元の人たち知ってるのは中学生になってくると。じゃあ中学生をいかに防災リーダーにしていくのかっていうのは大事な観点だよねっていうことで、じゃあそのためのスキルとして地図とあとサバイバルスキルとあと医療かな医療スキルのこの3つをあの学ばせようっていうことでその1泊2日の防災訓練を企画してで医療っていうのはいわゆるそのなんだ応急処置の仕方とかあとはトリアージは医療行為なんでできないんですけどその目の前にもし傷病者がいた時にまず自分の命が助からないといけないんで阪神・淡路大震災とか 3.11 の時でもそうだったんですけどあの時もしかすると助けられたかもっていうそのことで PTSD とかにかかってしまった人も結構いるんですよね。で、もしその時にそのこの人は助けられるのか助けられないのかそういう判断ができるだけでもその後の自分自身その自分が助かった後の心のメンタルケアにつながるってことでその自分自身を守るための判断の仕方みたいなこととかをその医療の中では学んでいきで、地図っていうのはその自分がどういうふうに逃げたらいいのかとか逃げた後どうやって物資をその確保していけばいいのかとかそういったその自分の住んでる地域を知るっていうふうな手段として、地図のスキルを学んでいきました。で最後はサバイバルスキルっていうのはその、意外とその仮設所のでの過ごし方ってあの学んでない僕も含めてですけど学んでないんですよね。でもその仮設所でそのどうそれこそベッド布団をあの用意するのかとかそれこそ炊き出しの仕方トイレの設置の仕方とかいろんなそのサバイバルスキルっていうのがやっぱりその仮設所での生活によってすごく生かされるだろうということでちゃんとサバイバルスキルも学んでもらうというような形で3点セット あの災害訓練を1泊2日で、はい、開催するみたいなことがありました。で一方で僕らの中では教育って時にあのただ教えるってその教えないといけないから教えるっていう感覚ではなくあの子どもたちがどうやったら学んでたら面白いにあのなるのかっていうことを大事にするのでそれでそのデジタルツールみたいなものをどんどん取り込んでいって、子どもたち自身がその楽しみながらとかあの関心を持ちあの高めながらあの自然と学んでいけるような設計とかに、はい、NPO としてあの関わらさせてもらいました。
ね、そうすごいですよね。まさになんかそれはすごい防災訓練と銘打ってされたっていうことを伺ってるんですがなんかそんなアクティブラーニング中学生の頃自分がもし受けてたらどういう人生だったんだろうってちょっと考えさせるくらい、られるくらい今からでもまあ遅くないしからそれを自分も受けてみたいなと思うくらいあのすごい、なんだろう大規模なことをされてたんだなと思いますし同時に 3.11 って自分の卒論も自分の話して恐縮ですけど、あの卒論は青学がちょうどその帰宅困難者受け入れ施設として3.11の時提供したんですけど、じゃあ実際首都圏直下型が起きた時に何人その体育館に来外者が来ちゃうんだろうっていうのを携帯の GPS データである程度このエリアに今流動人口が何人みたいなのがその当時予測でき始めてた時だったんで、そのデータを借りて予測してみようっていうのが自分の卒論だったんですね。であと、まあ、そもそも GIS 自体が阪神・淡路大震災の影響を受けて、ああやっぱりそういう電子地図をあの震災復興の時に役立つからあの整備しとかないとダメだっていうので、あの日本で割と GIS あの全国的にスタートさせた面があるので、そういうなんだろう、やっぱ災害っていうのはあの人を突き動かすっていうかあれですけど、あのなんだろう、ものを前に進めるあの格好の課題解決といったらちょっとあの被災者にはあの誤解を生みかねないだれですけど、うん、あのアクティブラーニングのいいあの題材なんだなっていうふうにはあの今聞いてて改めて思いました。